今日は父の子守唄に主演している影山由紀子さんのインタビューです。3月にね、大阪アジアン映画祭でワールドプレミアとして上映されたんですけども、いよいよ台湾で公開が近づいてきました。まずはこの映画に出演するきっかけから教えていただけますか？
そうですね、監督からまあ直々にオファーがあったんですけど、まあ、その前に1回だけ一緒にコーヒー飲んだことがあって、はい、まあ、別にそのこの映画と全く関係なくで、まあ、その時いろいろ監督とお話しして、で、まあ、撮影、まあ、2ヶ月ぐらい3ヶ月前ぐらいに電話があって、まあ、ちょっと本読みに来てくれないかということで、まあ、本を読みに行って、はい、まあ、そんな感じですけど。
あ、そうなんですか。はい、で、監督とはもともとお知り合いだったんですか？
そうですね、1回だけ会っただけで、まあ、すごいしょっちゅう連絡取ってるわけではなかった。
その1回っていうのはお仕事、それとも全然お仕事じゃなくて会ったことがあるんですか？
プライベートで。
あ、そうなんだ、はい、多分もう監督はこの映画も全部脚本とかもできていてキャストを探してたんじゃないかというふうに思うんですけども、改革7号の田中圭さんに続いて日本人俳優として台湾映画で主役の2人目で、男優さんとしては初ですよね。やっぱりすごいな、で、ね、私たちは日本人やっぱりすごい嬉しいなと思うんですけども、そういうプレッシャーってありました？
いや、なんか始まる時に、まあ、僕の友達とかにね、まあ、今度こういうのやるよって話をするじゃないですか、うん、でも言わなかったんですよ、主役っていうのは。はい、まあ自分にプレッシャーかけたくなかったっていうのと、あんまりそういうふうに思いたくなかったっていうのと、だから結構まあちょっとプレッシャーはあったことは間違いないんですけど、でも撮影始まって終わる頃になって、ふとあれ、なんか全然緊張しないんだけどこれ大丈夫かなと思ったんですよ。
あ、すごい。
うん、なんか淡々とやってしまったなっていう印象があって、だからまあそれが、まあ、吉と出てると信じたいんですけど、
うんうんうん、なるほどね。さっきちょっと戻るんですけど、監督が脚本を読みに来てくださいっていうことで読んで、一番最初にどんな風に感じました？
やっぱり311の地震のことに触れてるっていうのもあって、ちょっと僕も最初読んだ時にちょっとナーバスになったんですけどね。でこれもいろんな台湾のメディアの人によく聞かれる問題なんですけど、やっぱり自分の母国であれだけの規模の自然災害が起きて、たくさんの人が亡くなって、で今でもたくさんの人がまあ、被災したままで仮設住宅ですか、で、まあ、暮らしていてっていう状況の中で、例えばこれが10年後だったらまだだいぶ話が違うと思うんですけど、地震が起きてから半年も経たないうちにやっぱり撮るっていうんで、ちょっとこれはお客さんが見た時にどう感じるんだろうなっていうのもやっぱりすごく気にしてたんですけど、まあ、でもそれをずっと考えてるとやっぱりこれはちょっと良くないなと思ったんで、まあ、この地震は実際に起きたことだし、映画の中でもはっきり311の地震って言ってるんですけど、でも僕はこの映画の中で演じるにあたって、もうこれはもう別々のものとして考えなきゃいけないなと思って、うん、だから映画で起きている、映画の中で起きている地震と実際に起きた地震っていうのはちょっと別にして考えようと思ったんですよね。やっぱ映画ってあくまでもやっぱり虚構の中のものであってっていうので、そうじゃないとあまりにも感情移入してしまうとちょっと、うん、全体的に、まあ、自分の芝居になんか良くない影響を与えるんじゃないかなと思って、はい、そういうふうに感じましたね、一番最初。
あ、そう でもそれすごい大変じゃないですか。まあこれはね、あの劇映画でドキュメンタリーではないのでね、やっぱりそういう影山さんのある種の割り切り、きちんとこう区別して考えるっていうのはなるほどなと思うんですけど、それってすごく大変じゃないですか、自分の中での気持ちを区切りをつけるっていうのは。
そうですね、まあでも地震が起きた時は僕は台湾にいたし、だからテレビのモニターを通してあの地震の映像とか被災の映像とか津波の映像も含めて、まあ、見てたんですけど、やっぱりその日本にいないし、そのニュースで流れてくる言葉はもちろん中国語だしっていうのもあって、そのどうしようかしたいのかっていうのね、多分僕だけじゃないと思うんですよ、海外にいる日本人の人みんな感じてると思うんですけど、これどう消化したいのかってちょっとやっぱりね、かなり、迷いましたよね、だけどやっぱり演じるにあたって、まあ自分が日本人であってこうやって海外の映画でその 3.11 の話が絡んでいて、まあ、これがどこで台湾で流れようと他の国で流れようとも、僕が日本にいたとしても台湾にいたとしても、日本にいても連絡がつかなかったり携帯が繋がらなかったりという状況が 2,3 日あって、だからきっとどこにいても同じことを感じるじゃないかなって思うんですよね。だからまあこの映画の中では僕のお姉ちゃんと連絡がつかなくて、 でも医者の仕事を、目の前の仕事をやらなきゃいけなくて、命を扱う仕事だからっていうので、だからもう始まってからもう本当に割り切ってやりましたね、
でも実際に3月11日あの地震の情報をした時に、やっぱりご実家だったりお友達だったりものすごい心配したと思うんですけど、映画と同じようになかなか連絡が取れなかったっていう状況でした。
そうですね、まああの友達なんかは、まあ、あのインターネットの電話とかみんな使ってるんで、まあ、それで連絡取れますけどね、まあ、親はやっぱりねある程度年齢なんでやっぱりそういうのは使わない世代なんで、まあ、これはもうしょうがないなと思いましたけど、まあ、ただその地震の直接的な、ね、影響は僕東京なんであんまりなかったと思ったんですけどね、ただやっぱりあの放射能やっぱあれがやっぱり目に見えないんで怖いなと思うんですけどね、だから何の情報を信じていいのかわからないっていう、そのオフィシャルの情報がそれが絶対に正しいかって言ったら誰もそれを 100% 正しいと言えない状況の中で、まあでも僕の絵もそうですけど、じゃあ放射能が影響あるって言われても、じゃあ全てを投げ捨てて、じゃあ他の関西とかねあっちの方に逃げられるかって言ったら、やっぱりね母方のねおばあちゃんも一緒に住んでるし、そんなことできるわけがないじゃないですか。でもあの、まあ、家具とかはね倒れたみたいですけど、みんななんともなくてよかったですけどね、家族は。
今そういったねご自身の心配とか、その本当に影山さんプライベートでのその気持ちと、でこの映画の中でやっぱりお姉さんに連絡が取れなくてっていうシーンがやっぱりものすごくこう切羽詰まるものがあるんですけど、そこでもこうきちんと気持ちを自分の思いと、それからまあ映画の中で演じてる医者の役とということで気持ちをこうきちんと分けて演じたってことですよね。
そうですね、じゃないとやっぱり、まあ、あんまり自分があんまり主役ってあんまり慣れないし、自分の中ではあの名バイプレイヤーとしてやっていきたいなっていう思いもねあるので、だからまあもちろんすごく嬉しいし、あの僕が日本にいたとしてもあの映画で、まあ、主演を張れるチャンスはないかもしれないわけで、そういう中でこうやって海外で、ね、こうやってチャンスをいただいたっていうのはすごく嬉しかったし、だからまあ現場でそのみんなを引っ張っていけたかどうかは疑問ですけど、まあ、ただ自分に課せられたものっていうのはもうしっかり全うしよう、責任を必ず果たそうっていう思いで現場で今いましたけどね。
ね。
監督はどんな要求をしたんですか、影山さんに。
あのね、監督は結構お任せでしたね。はい、意外とっていうのは撮影が始まる前に、クランクインする前に結構何回も話し合ったんで、しっかりだから現場ではもうほとんどその、動きとか、もうその程度で、芝居に関してはあんまりなかったですね。
でその事前の、話し合いで相当な時間を、具体的には例えば何週間とか何ヶ月とかかけたんですか。
1ヶ月ぐらいですかね。はい、でまあお互い意見交換をして、監督結構僕が言ったことは受け入れてくれるか受け入れてくれないかは別問題として、しっかりそういう話し合いの場を設けてくれたんで、だから僕も安心して、僕はこういう感じでこういうふうに演じてっていうのを言えたんで、それは良かったなと思いますけどね。
でも現場でね、そういうふうにこう自由にやらせてもらえるっていうのは俳優さんにとってはやっぱりすごいこうやりがいがあるし嬉しいことですよね。
嬉しいことですけど、反面怖さもありますよね。監督によってはね、現場でものすごい言ってくる監督もいるし、でも信頼してくれてるんだなっていうのは、僕を含め他の俳優陣も感じてたと思うんで。でもこのキャスト本当に実力派の人たちばっかりなんですよね。だからそういう実力派の人たちに囲まれて、僕はもう新人とは言えないですけど、でもこういうキャストに囲まれて主演を張れるっていうのはやっぱりすごく、その撮影の時はあんまりもういっぱいいっぱいでしたけど、今振り返って考えたらものすごく、すごいいい経験だったなと思いますけど ね。
今おっしゃったように本当に周りの方たちがもう本当に上手い人ばっかりで、いや見事なキャスティングだなと思ったんですけど、やっぱり影山さんとしてはさっきねちらっとおっしゃった名バイプレイヤーへの希望みたいのも終わりの中で、そういう方たちと一緒に仕事して影響を受けたりとか刺激を受けたりとか、そういうことたくさんあったんじゃないですか。
そうですね、特に教授を演じたホアン・チェンウェイに関しては、彼なんかは実年齢僕よりも若いんですけど、若い時から、退職する60歳まで見事に演じきってたなと思いますね。現場でも、彼はねプライベートすごく陽気なお兄ちゃんなんですけどね。だけど本当に歩き方一つにしても、本当に60ぐらいの、多分彼はこっそりこそ練してたと思うんですけどね。いやすごい説得力のある芝居だなと思って、残念ながらそんなに一緒に出るシーンはないんですけど、だから次に機会があったら、がっつりやり合いたいなと思ってるんですけど、
実は私もねプロデューサーの方のお誘いで去年の秋ですかね、小学校のシーンの撮影のところちょっと見学させてもらったことがあるんですね。残念ながらその日は影山さんのシーンはなかったのけども、ね、皆さんのその現場のスタッフの方の熱意がこうすごい感じられて、でしかもおまけにものすごく暑くて、みんなも汗だらだら流しながら、
で
も
やっぱり、
だから映画の現場の情熱ってすごいなと思ったんですよね。でそんな中でやっぱり影山さんもいろんなことを感じたんでしょうけど、今こう振り返って一番苦労したっていうのはどんな点ですか。
そうですね、研修医っていう役柄に関しては、そんなにオペするシーンとかっていうのはないので、そこはそんなに苦労はしなかったんですけど、唯一挙げるとしたら、この映画にお母さん役で出てる西田恵里奈ちゃん、彼女は 今年の初めアルバムを出して正式にデビューして、まあ、歌手であってなんですけど、まあ、すごく迫力のある芝居をするなと思って、まあ、僕はずいぶん前から、まあ、知り合いではあったんですけど、でも演技がどうこうっていうのは全く知らなかったんで、だからリハーサル何回も実はしていて、あのシーンだけリハーサルをしてですね、でお互いにやっぱりその役者同士だったら、うん、リハーサルがなかったとしても現場でキャッチボール的な、僕がこう投げたら向こうはこう投げてくるっていう、そういうやり取りの中で、まあ、化学変化っていうか、そういうのを感じながらやれると思うんですけど、やっぱりそれ慣れてないとやっぱりできないと思うんで、だからどう返してくるかっていうのは全く未知数だったんで、だからもう僕は監督に言って、ちょっとリハーサルやった方がいいんじゃないですかって言ってお願いして、でリハーサルをやった時にもう一発目のリハーサルでもあなるほどと思って、はい、で僕は想像してた感じだったんですよね。だから歌も歌えて、ね、芝居もできて、すごいなと思いますけど、
ね、はい、でも歌も歌えてって影山さんもそうじゃないですか。
いや僕は決してプロの歌手じゃないんで、はい、
こういう内容の映画だとね、撮影中結構皆さん気持ちがどんよりじゃないですけど、例えばコメディとかねだったらすごい現場もなんか楽しくてしょっちゅう笑い合ってるようなことがあると思うんですけど、やっぱりこういう内容だとその撮影現場でも皆さん大変じゃないですか。待ち時間とかそういう時にこう自分の気持ちをどうやってこう作っていくとか、まあ、どうやってこう解放していくとか、その辺はどうでした？
そうですね、例えば日本の、ね、撮影現場とか、やっぱり待ち時間、ね、俳優さんとかロケバスの中にいたりとか、そういう、まあ、待遇がねやっぱりちょっと良かったりすると思うんですけど、台湾は結構役者の人に対して結構野放しなん でロケバスも存在しないですし、まあ、だからスタッフの車の中にいたりとかはすると思うんですけど、もうでも僕もうそれはもう完全に慣れてしまったですよね。もう台湾式を受け入れないとやっぱりダメだなと思うし、あんまりまあ芝居に関してもやっぱり前から言ってるんですけど、なかなかコメディの役を誰もくれないので、やっぱりこう悲しい役どころが多いので、もうそれももう慣れちゃったっていうか、だからもうどんなに周りがね、例えば今日感情的にならなきゃいけないシーンの時に、もうあんまり周りも気にならないですね、
はい、もうじゃあしっかりも自分の世界を自分のところで作れるっていう感じですね。
そうですね、やっぱりまあそれができなかったらまあプロじゃないと思うんで、
で今回ももちろん影山さんは日本語のセリフを喋るわけだし、他の方でもちょっと日本語とか出てくるじゃないですか。前もね多分日本語のセリフの監修とかをねなさったことがあると思うんですけど、今回もそういう立場っていうのはあったんですか？
そうですね、台湾基本的にやっぱり日本語のセリフっていうのは、まあ、自分でやるっていうのがもう基本なんで、まあ、でもそのさっき言った西田さんとのシーンは日本語ですけど、他はほとんど中国語なんで、だからこういう風に言った方がいいんじゃないとか、もうそこはもうしっかり西田さんと話し合って決めたんで、そんなに違和感はないと思いますけどね、
そうですね、まあ、その辺はもう監督も全て当然のことながら任せてくれてるわけですもんね、
そうですね。
で今台湾で、まあ、プロモーションの最中なんですけども、数年前から台湾って大学とかそれキャンパスでプロモーションをするっていう方法がね、蔡明亮監督で成功して今も定番になってるんですけども、この映画もそういうキャンパス巡りっていうのはあるんですか？
まだじゃないですかね、 あのラジオとか、うん、テレビ番組とか中心ですね、うん、はい、うん、
この映画最初の方に言ったんですけども、大阪アジア映画祭で初めてこうお客さんの前で見せてもらえたんですけども、影山さん1回目の上映の時だけしかいらっしゃらなくて、私はちょっと2回目の時に取材に行ったんでお会いできなかったんですけど、大阪のお客さんの反応とか見てどうでしたか？
やっぱりもう僕はあの見なかったんですけど、
あ、映画
は
ね、
はい、まあ、同じあのバージョンのはもう台湾で見てたんで、うん、見なかったんですけど、まあ、反応がどうだったかっていうのはやっぱりね、人それぞれやっぱり感じることは違うと思うんで、それはもうお客さん次第だと僕は思ってるんですけど、まあ、ただ僕はあの映画、台湾映画デビュー作で東京国際に行って、でそれ以来だったんで日本の映画祭っていうのは、でやっぱり、まあ、場所は大阪でしたけど、すごくやっぱり、まあ、素直に嬉しかったですよね、はい。
Q&A とか盛り上がりました？
もう監督がねものすごい喋るの大好きで、もうほぼ監督が喋ってたっていう、僕がもううんとかはいとかしか言わなかったっていう感じですけど、
うん、大阪では、まあ、久々の映画祭参加ということで充実した日々だったと思うんですけど、プライベートで例えば遊びに行ったりとかそういう時間もあったんですか？
みんなでフグ食べたぐらいですかね。
あ、本当？
はい、でもなんか結構忙しかったんで、
あ、そう、
はい、まあ、夜は夜で映画祭の主催の方とみんなで、うん、まあ、ご飯食べたりとか、まあ、すごく充実してましたけど、特にどこに遊びに行くわけでもなく、はい、他のメンバーはね結構みんな大阪城とか行ったらしいですけど、僕は日本人なんで行ったこともあるし、まあ、すごく僕いいですって言ったんですけど